コラムです。赤いは自然テクテク通信第8回。王冠大池、王冠だ。王冠大池はまるで湖のような大きな池です。町神田から県道403号線を桜ヶ丘方向に車で走っていくと、道路沿いに読書公園の青い屋根の建物があります。車を止め、池に向かって左側の堤防を右手に池を眺めながら歩いていきます。さらに行くと、そこにはガガブタというミツガシワカの水生植物、浮遊植物の大きな群落があります。8月から9月にかけて、まるでエーデルワイスのような白くて可愛らしい花を無数に咲かせます。この植物は、岡山県版レッドデータブックで絶滅危惧種2類に指定されています。大切にしたいものです。この群落付近では、さまざまなトンボが飛び交います。最も目立つのは、まるでオニヤンマのように大型で、黒と黄のストライプ模様を持つ台湾ウチワヤンマです。このトンボは、南方性でこのところの温暖化により、赤い和紙でも在来のウチワヤンマにとって変わりつつあります。もう一つは蝶トンボです。藍色のまるで蝶のように大きな羽を持つ美しいトンボです。これら以外にも塩辛トンボや糸トンボ類などさまざまなトンボが生育しており、トンボ観察の格好のスポットになっています。池の奥まで行き、同じ道を引き返して読書公園に戻ってくるとちょうど1時間足らずです。池の左の丘の上にある高根俊彦神社も合わせて散策してみてはいかがでしょうか。情報提供、赤岩市野生動植物調査会、赤岩市市民活動実践モデル事業、環境課からでした。高齢者の在宅療養第5回、訪問診療をご存知ですか？訪問診療とは、定期的に在宅で療養している人の自宅や介護保健施設などを訪問して診療することです。歩行が困難になったり、寝たきりであったりして、外来通院ができない人が対象となります。具体的には、認知症の症状が進んだ人、脳血管障害および事故などの後遺症や神経難病などによる重度障害の人、がん末期で自宅での療養を希望する人、慢性の呼吸器疾患で在宅酸素療養を受けている人などです。まず、患者の状態に基づき、家族とともに診療計画を立て、了解いただき、計画的な訪問診療が開始となります。訪問診療の頻度は状態により異なりますが、1週間から4週間に1度となります。また、急に体の具合が悪くなったり、症状が急変したりした際に、患者や家族の求めに応じて訪問し、診療を行うのが往診です。在宅医療は訪問診療と往診を組み合わせながら自宅での療養生活を支えていきます。さらにケアマネージャーや訪問看護、訪問介護などの介護サービスと連携し、チームで自宅での生活を支援します。また訪問診療を受けながら病院での専門的な治療や検査を受けることも可能です。入院が必要となった場合は、病院と連携を取り合い、入院先の手配、調整を行います。一方、住み慣れた自宅で家族を看取りたいというニーズがあれば、在宅の看取りのために訪問診療が利用できます。訪問診療について尋ねてみたい人は、かかりつけの先生や地域包括支援センターへご相談ください。マザカ内科、マザカ院、 赤磐市在宅医療介護連携推進協議会からでした。人権コラム第73回。第73回人権週間、世界人権宣言から73年、みんなで築こう人権の世紀。世界人権宣言は基本的人権および自由を尊重し確保するために、世界のすべての人々とすべての国々が達成すべき共通の基準として、昭和23年1948年12月10日の第3回国際連合総会において採択され、本年で73周年を迎えます。毎年12月10日の人権デーを最終日とする1週間を人権週間と定め、期間中には全国各地で講演会、映画会の開催や街頭啓発など各種事業を展開し、人権意識の向上を目指しています。人権尊重都市宣言の町である赤磐市では、この週間に合わせて人権の大切さを再認識していただくため、人権を考える集いを開催します。今年は講師にピーター・フランクルさんをお招きします。オリンピック・パラリンピックが開催され、外国人の人権や日本国内の人権状況に対する国際的な関心も高まっています。国際的な目線で人権について考えてみましょう。ぜひご参加ください。人権を考える集い、日時12月12日日曜日午後1時から、場所中央公民館、内容人権擁護入賞者表彰、講演会人権の時代に向かって、講師ピーター・フランクルさん、数学博士大道芸人、参加費無料、入場整理券が必要。入場整理券、共同推進課各支所市民生活課各出張所で配布、先着100人です。共同推進課からでした。人権を考える日常的なポイント第30回。子どもの権利とは、子どもには生まれながら権利が与えられていることを知っていますか。世界中のすべての子どもが心身ともに健康に自分らしく育つために、1989年国連総会において子どもの権利条約が採択され、大きく次の4つが提唱されました。人間らしく生きる権利、自分らしく育つ権利、虐待・放任等から守られる権利、参加する権利、そしてこの権利がより確かに守られるために、人身売買、性的搾取の禁止、18歳未満の兵士の禁止、権利の侵害に対する権利委員会への通報と調査の3つの議定書が作られました。近年、保護者などによる幼児・児童に対する虐待、放任により命を落とすという報道がたびたびあります。加害者となった者は、しつけのつもりだった、育児から解放されたかったなどなど口にすることが多いと聞きます。平成29年に全国2万人を対象に実施したアンケートでは、しつけのための体罰は6割が容認という結果だったそうです。令和元年、児童福祉法などの改正で親による体罰等の禁止が明記されました。人権を守るとは、自他の命と幸せを守るということです。虐待・放任は子どもへの人権侵害であり、法に反する行為です。数十年先の日本、そして世界は、現在成長過程にある子どもたちの活躍のもとにあることは間違いありません。子どもたちの権利を守るというあり方こそが、明るい未来、そして誰もが住みやすい社会づくりへの 大きな力となっていくのではないでしょうか。社会教育課からでした。私とあなたの健康第126回、産後うつ、コロナ禍で4人に1人が発症。コロナ禍でイベントの中止に伴う交流の機会の減少、周囲からサポートが十分に得られないことなどから産後うつになる母親が増えています。1歳未満の赤ちゃんがいる母親の4人に1人が産後うつを発症している可能性があると言われています。産後うつの症状、次の症状に当てはまった場合、産後うつ症状の可能性が高いです。子供が可愛く思えない、育児に自信が持てない、子供の世話が全くできない、表情がなくなってきた、疲労感が強く活動する気力がない、些細なことにイライラする、この先に待つ楽しいことが考えられない、心配や不安で頭がいっぱいになる。産後うつだと感じたら、異なる多くのストレスが重なった結果発症に至ります。自分自身で赤ちゃんの世話ができなくなったり、自傷行為を考えたりする場合には、早急に病院を受診する必要があります。また、自分自身が感じていることについて、誰かに話すことで安心感が得られることがあります。配偶者や家族に自分自身が思っていることについて話をしてみましょう。産後うつ症状のある人に対して周囲ができること、周囲にこのような症状の人がいたらその人の話を聞きましょう。そうすることでストレスの緩和にもつながります。また何でもないことで涙ぐむ、笑顔がなくなるなど今までの様子と違うと感じたら、周囲の人が産科や健康増進科にご相談ください。健康増進課からでした。これでコラムを終わります。